杖のかんちゃんです。第6回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届けていきたいと思います。それではまずはじめにこの番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。今日も一日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
そして堤隆さん。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。ではまずお二人の恒例の自己紹介、神田さんからお願いします。
はい、白い杖のかんちゃんです。チームまなざしの、神田正嗣と申します。今日も頑張っていきます。はい、よろしく。
どうぞよろしくお願いします。はい、はい、堤さんお願いします。
はい、丹後視力障害者福祉センター京丹後市にあります、通称愛称愛丹後の目の相談員の堤です。京丹後市も雪ですが、舞鶴も今年、ね、かなり降っていますが、皆様お元気でしょうか。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
ではですね、まずはじめに前回の放送に参加していただいた、NPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざしの野島育子さんからファックスをいただいておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。 FM 舞鶴白い杖のかんちゃんです。 1月5日には新年早々スタジオにお邪魔して大変お世話になりました。ありがとうございました。当日私は収録中にもかかわらず、海老原ひろみさんのご本を切々と読まれる吉田さんのお声に聞き入ってしまい、中身のインパクトも重なり、一人のリスナーになりきって大変大きな感動を覚えていました。収録が終わっても立ち去りがたい余韻がすごく貴重な体験をさせていただきました。放送後私のところに寄せていただいた感想です。1、私が障害者じゃなくなる日の朗読を聞いて考えさせられました。区別とか壁とか人が作っているという言葉が心に残りました。2、障害者権利条約だけを取り上げるのは難しかっただろうと思うけれど、前段で実体験が分かりやすい言葉で書かれた本を紹介され、考えるきっかけの役目を果たしていたと思う。3、大雪の関係から視覚に障害があり、重ねて人工透析を受けておられる方にとって、今回の大雪はバス、電車が運行しない上、道路も至る所で通行不能の状態が発生し、大変なご苦労があったとお聞きしました。お互いに声を掛け合い励まし合うことは離れていてもできると思い電話しています。こちらお電話で感想を寄せていただいてるんですね。次回放送を楽しみにしています。NPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざし、野島育子さんよりファックスをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
とても嬉しい感想でしたね。
はい、そうですね。
はい、こんな嬉しいお声を勝手に今日も頑張ってまいりましょう。
はい、行きましょう。
はい、では最初のコーナー、かんちゃんのお困りごと相談コーナー。
はい、
神田さんお願いします。
はい、わかりました。今日は日常生活に関わることで、3つの、ことを皆さんにお知らせしたいと思います。はい、1つ目はですね、第8波のコロナが、未だに、振る舞いております。その点でね、やっぱり私たちは、密接、密室、密集、この3つを皆さん必ず守っていただき、やはりこの寒い2月を、ね、乗り越えていただくように再度、皆さんにお伝えしたいと思いますので、これから2つ目ですね、私が今年、寒波が、来まして、体験したことを皆様にお知らせしたいと思います。それはですね、雪が、かなり降りましたが、やはり今は、朝起きた時にね、いてて、やっぱり氷が入って、私たち歩くのに十分、 気をつけて歩かなければ、こけた場合に、膝や腰やら、骨折しますので、その点はゆっくり足を滑らすような形で歩いていただき、また、そばに雪があれば、白杖ないし、杖で、続くような感じで、穴がないか、それから側溝がないか確かめてゆっくり歩いていただきたいと思います。それから3つ目ですね、私たちが一番情報を得る、プレクストーク、信濃デイジーさんが、出しておられるプレクストーク R2 プレクストーク N2 は、私たちが必要な、再生機です。それは、3は手の持ち方、2は昔の、再生機です。ただしそれは2月いっぱいでもう修理が効かなくなりますので、皆さん必ず調子が悪いときは、修理に2月までにいっぱいまでに出していただき、皆さんが十分情報が入るようによろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。神田さんからは感染予防を引き続きっていうことと、雪道も安全に移動しましょうという話、そして機械使っておられる方おられるかと思います。プレクストークという機械をお持ちの方は調子が悪ければ2月中に修理をということでした。神田さんありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
それでは続いてのコーナー参りましょう。吉田美和の耳休めコーナー、みんな違ってみんないい、ありがとうございます。今日はですね、 松永信也さんという方の書籍、風になってください2という書籍からご紹介したいと思います。松永さんは1957年生まれ、40歳の時盲目となられました。では2つの文章をご紹介したいと思います。黄色の水仙、いつも暮らしの中ではもう自分が見えない人間だということはほとんど忘れてしまっている。1日2日ならともかくも15年というような時間は見えない世界を日常化してしまうのだ。そして視覚以外の五感を当たり前のように使って生活している。耳も鼻もよく働くし、つい興味のあるものは触ってしまう。安全に快適に生きていくためにできるだけ正確な情報を求めて、視覚以外の残りの五感は自然に頑張るのだろう。目ほど正確ではなく限られた情報だということは納得済みのことである。その暮らしの中には特別な悲壮感もセンチメンタリズムも存在しない。時間と空間の織りなす日常で穏やかに呼吸するのが人間が暮らしていくということなのかもしれない。僕たちの日常も見える人たちと同じように普通に存在し、普通に喜怒哀楽もあるのだ。ただそこに見える人が関わって思いもかけない感動が生まれる時がある。奇跡と言ってもいいのかもしれない。僕はいつものように普通にカフェでコーヒーを飲み外へ出た。顔に当たる粉雪が冷たいなと思った。寒いという感覚だけで僕は無表情だったと思う。もちろんこの時点で風景とか映像とかの概念はない。数歩進んだ時、サポーターが水仙の花を見つけた。そして僕にそれを伝えた。僕はその水仙の花を触らせてもらい、そっと鼻を近づけた。かすかだけど甘い香りがした。サポーターはそれが黄色の水仙であることも教えてくれた。突然僕の脳の中の黄色が蘇った。グレー一色だった目の前に卵黄のような黄色が広がった。まるでこぼした絵の具のようにそれは広がっていった。僕は今年初めての春を感じた。嬉しくなった。僕の表情もきっと春になっていたと思う。 どこかで見えない人に出会ったら、色や形を伝えてあげてください。どこかで聞こえない人に出会ったら、小鳥のさえずりやせせらぎの音を教えてあげてください。どこかで歩けない人に出会ったら、山の向こう側の話をしてあげてください。どこかで寂しい人に出会ったら、希望を語ってあげてください。ひょっとしたら小さな奇跡が生まれるかもしれません。もう一つご紹介します。子供の質問。朝目が覚めると枕元に置いてある音声時計のボタンを押す。現在時刻を機械音が知らせてくれる。光を感じられない全盲の僕はそれによって朝の始まりを知る。そして布団から起き出して窓を開けると小鳥のさえずりが聞こえる。朝を実感する。季節によってはカーテンを開ける手の甲に当たるぬくもりで太陽の存在に気づくこともある。そんな朝はふと笑顔になったりする。15年という時間は僕をすっかり見えない世界に慣れさせてくれた。朝が来れば見えていた頃と同じように布団からごそごそ起き出していつもの生活が始まるのだ。見えないなりに暮らしていく人生がそこにあるのだ。ただ僕はすっかり見えない世界に慣れたのに、社会はなかなか僕たちに慣れてくれない。そしてそれは僕たちの社会参加の大きな壁になっている。一人でも多くの人に僕たちのことを、見えない世界を、視覚障害を正しく理解してほしいと思っている。正しく知ってもらえればきっと変わる。例えば僕は毎年福祉事業などでたくさんの小学生に出会う。子どもたちは素直に感じ、発言し、行動する。目が見えない僕をほとんど何もできないと思っている子もいるし、かわいそうという子もいるし、不自由や不便がそのまま不幸につながると思っている子もいる。そしてこれは紛れもなく僕が見えていた頃、視覚障害者ではなかった頃、口には出さなくてなんとなくイメージしていたことと同じなのだ。子供たちとの出会いの中で正しく知ること、知ってもらうことの大切さを痛感している。僕は子供たちに視覚障害の意味を伝える。なぜなるのか、どんなことが困るのか、どんなにしてほしいのか、体験を交えながら伝える。話を聞いてくれている子どもたちはどんどん変化していく。最初教室に足を踏み入れた時、少しこわばっていた空気が時間とともにうんうんとうなずき、へえとつぶやき、時には微笑み出すのだ。そして思いもかけない質問が飛び出したりする。どうやって食事をするのですか？お風呂はどうやって入るの？などの日常への疑問から始まって、点字ブロックの丸いのと長細いのは意味があるのですか？点字は難しいですか？などの専門的なこと、そして見えなくなって良かったことはありますか？神様が5分間だけ見せてくださるとしたら何を見たいですか？授業が終わって休み時間になると子どもたちは近寄ってきて手伝いをしてくれる。どんどん手伝いをしてくれる。そして手伝ってくれた子どもはとても嬉しそうだ。人間という生き物にはもともと助け合うことを喜びと感じる DNA があるのかもしれない。それが社会を構築していくエネルギーの源なのだろう。人間社会の存在に感謝しつつ、見えない世界を素敵に生きていきたい。ありがとうございました。
はい、パチパチパチパチ。
松永信也さんの書籍、風になってください、はい、2よりご紹介しました。
はい、感動しました、は
い、ありがとうございました。さて続いてはですね、堤さん、巡回訪問相談員からの情報ということで、今日は 障害者権利条約を踏まえたお話ということをしていただけるということで、はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
前回ちょっと知り切れになってしまったようなので、うん、障害者権利条約について、改めて、お話をさせていただきたいと思います。その前に少し今の吉田さんの耳休めの松永信也さんに、はい、子どもさんたちに5分だけ目が見えるとしたら何が見たいですかという質問があったと思いますが、別の校では確か松永さん奥さんの顔を見たいと書いておられたように思います。それと、見えなくなる以前、まあ、鹿児島の生まれなんですけれども、うん、思い忘れないのは鹿児島の海に沈んでいく夕日の赤い色だというふうなことも書いておられました。それだけ紹介させていただきます。これもデイジーとかあの展示にありますので、またよかったらお読みいただけたらと思います、
は
い、
ぜひぜひ。他にもね素敵な文章たくさんあるかと思いますので、手に取っていただけたらと思います。はい、引き続き堤さんお願いします、はい
は
い。
それでは障害者権利条約についてということで、前回、精神障害の方への日本政府の対応であるとか教育の分野でのことをお話ししましたけれども、この前回1月14日にこの放送をしていただきましたが、それと前後して NHK の E テレ、ご覧になる方もあると思いますが、このバリバラという障害者が登場する番組があります。これでこの14日前後2回にわたって放送されました。最初が精神障害の方への対応の番組、2回目がインクルーシブ教育についての日本政府の対応とか、いろんな問題を当事者の方も参加されて話されました。私はこの1回目の映像で、出たんですけれども、かつてやっぱりヨーロッパでも精神病患者の方に対してひどいことがされていたというのがありました、はいはい。かつての精神科病院が現在は精神医学博物館になっていて、そこには体を拘束する道具とかですね、そういったものがあって、それが当たり前に使われていたということが映像で紹介されました。これは本当にこうそういった時代があったということなんだなと思いました。それから2回目にインクルーシブ教育についてなんですけれども、まあ、権利条約というのは前回紹介しました2006年に国連総会で採択されて、日本も2014年批准というのは、その国連の場で大使が署名して認めたものです。日本もそれに参加しますと。でそれを国会でまた国民の代表である議員が決めたものです。つまり日本全体がもう参加している条約です。だけどこれが守られていないじゃないのということが国連の権利委員会から勧告指摘改善を求められたわけです。その中で特に教育について今からお話ししますが、合理的配慮というのがいろんな分野で求められます。このインクルーシブ教育、インクルーシブという言葉、最近いろんなところでお聞きになられる方もあるかと思うんですけれども、吉田さんは何かこのインクルーシブで思い当たるようなことありますか？
なんかすごく私も漠然としちゃってるんですけれども、解釈が平等とかそういった意味合いもあるんですかね。特別な支援が必要な子どもさんとそうではない子どもさんが同じように平等に学ぶ機会を与えていきましょうということでしょうか？
実はですね、それとはちょっと意味合いが違う。インクルーシブというのは、まあもちろん英語なんですけれども、全てをひっくるめた、ざっくり言うとそういう意味なんですよね。全てをひっくるめた教育ということです。障害のあるなしにかかわらず誰も排除されない、共に学べる教育を目指しましょうというのがこの権利条約第24条に謳われていることです。で日本ではご存知のように普通学校というのと特別支援学校、前月にもありますけれども特別支援学校というのが大きく分かれています。で普通学校の中にも普通学級というのと特別支援学級、例えばひまわりとかタンポポとか何かそういう名前で呼ばれている一つの教室、二つの教室が特別にこう用意されている というのがあるかと思いますけれども、障害を持ったお子さんは教育委員会とかからですね、親御さんに対して、そういった特別支援学校を強く勧められたりすることが現実に多くあります。このバリバラでも登場したんですけれども、川端舞さんという、脳性麻痺で車椅子の生活をされている方があるんですけれども、でこのご両親は高校は、普通学校に行きたい、行かしたいということで、普通学校に行くことができました。しかし、いろんな授業生活の中で、舞さんが ある日今カバンから教科書を取ってもらいたいとお友達に頼んだところ、先生に怒られるからというふうなことで、あまり舞さん自身自体に近寄らないというふうなことがあったそうです。これが今のこの教育を示している、同じ学校の中にいてもこういったことが現実に起こっているということではないでしょうか。で、日本では従来から分離する教育というのが行われています。政府、特に文部科学省は、健常児と同じ場で学ぶ障害児が大きく増え、インクルーシブ教育も大きく進展した。一方で合理的配慮で特別支援学校を選ぶ当事者も当事者を全面的に減らすことは困難であると考えている。発達に応じた教育を行う特別支援学校では、知的障害児も積極的に発言しリーダーシップを発揮することができる、こうしたことから選ばれているんですよと、こういった説明をするようです。これに対して、この総括所見では、分離教育をやめるためにすべての障害児が合理的配慮を個別に受けられるよう、質の高いインクルーシブ教育の国家行動計画を採択するようにというふうに求めました。簡単に言うと、どの子も一緒に教育をして、そうした行動計画を国も作りなさいというふうなことです。つまりこの文科省が言うインクルーシブ教育というのは、従来から、障害児教育のことだけ、障害児のことだけしか言っていないのではないか、これは番組の中でも言われていた意見ですけれども、だからそういったものではなく、障害児教育だけというのではなく、障害のある子とない子がどうやって混じり合って勉強したり遊んだりできるかを考えていくことではないんでしょうか。私もそう思います。
はい、その通りです。
で、この川端舞さんも意見を言っておられましたけれども、同じ教室にいることが大事なんですと。私が先生に話しかけていたら、だんだんに友達も私に話しかけてくれるようになりました。卒業してからもそのお友達とも長くお付き合いをしていますというふうなことを話されていました。本当に普通学校に行ってよかったというふうに話されているのが印象的でした。で、他の参加者の方からもですね、最初の分離は一生の分離とよく言われるので、大人になった先の社会でもいろんな人がいることが当たり前になっていくためには、インクルーシブ教育が肝になっていくと改めて思いましたというふうに話されています。今でも日本の中ではいじめとかいろんなことが行われています。障害でなくても話しづらい子、 室温であったり、まあ、そういった少し馴染めない子に対していじめとかが起こる一つの要因は、このようなどんな子も一緒に学べる環境が私は乏しいんではないかなというふうには思っています。なので、まあ、前回も言いましたけれども、こんなラジオとかを通じて、いろんな機会に、そういったことがこれから行われていくように、私たちも声を上げながらしていくことが必要なんだろうなと思っております。神田さんいかがですか。
そうですね、その通りですね。今言われましたようにね、やはり子どもたちは弱い立場でなかなか声が出ないときに、どうしても隣からアドバイスをした本人が逆にいじめられるようなことをされるので、逆に声をかけないとかいう、そういう教育過程があります。そこをやっぱり教師の先生も気配りをしていただき、子どもたちのために頑張っていただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。
それもう少しですか、うん、それからですね、はい、この権利条約には学校の施設環境についても求めています。障害児に対して、特別な教育を受けた教師、例えば目の見えにくい人たちに対しては点字が使えるとか、それから耳が聞こえにくい人にとっては手話が使えるとか、そういった技術を身につけた教員も必要だということも言っております。ぜひ皆さん、この障害者権利条約というものをネットでも見ることができますし、いろんなところで目にすることはできますので、50条の条文です。ぜひ読んでいただいたりして一緒に考えていけたらなと思っております。
はい、はい、堤さんありがとうございます。障害者権利条約について詳しくお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、では白い杖のかんちゃんです。そろそろエンディングに移ります。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。毎月第2土曜日10時から放送しています。再放送は第3月曜日の9時6分から再放送をしています。放送後に FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでもお聞きいただけます。この番組へのメッセージ、感想、お困りごと、意見なども募集しています。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それでは
またお会いしましょう。